皆さんこんばんは。野木良日映画部反省会の時間がやってまいりました。野木良さんです。
こんばんは、めいです。
こんばんは、みよちーたです。
こんばんは、ゴーです。
こんばんは、つむぎです。
こんばんは、けいすけです。
よろしくお願いします。
前回の答え合わせをしたいと思います。前回の答えは
ランボーラストブラッドです。
感想一言どうぞ。
はい、点数は80点です。お
お、すごい。どうしたんですか、えらい。
さすが。
前半は2点です。
あ、まあね。
中盤が30点です。トンネルシーンから100点です。
あ、やっぱりな。
で、ラストは臭すぎます。以上です。
はい。今日は2018年公開の映画を皆さん各自で見てもらって反省会をしたいと思います。それでは野木良さんから点数を言いたいと思います。野木良さん100点です。
おお、
100点。
梅さん60点です。
うよちーたさん40点です。
ゴーさん85点です。
つむぎ50点です。
ケイスケ65点です。
おお、
全体的に低い。おかしいな。
見事に分かれたね。
すっごい面白かったんですけどね。
うん、すっごい、あの、なんかストーリーは単純かもしれないですけど、僕はあのリアルさ、それにつきます。と、あと音楽、ゾクゾクっとする音楽。
その今回続編じゃないですか。前作からガラッと方向性を変えてきて、あの前作は本当あの闇の世界とそれの世界のもう狭間で、なんでしょう、あの実際交わることない世界で、ちょっとそのところが交わったところの部分を映画にしたっていう感じだったんですけど、今回はもう完全に闇の世界の話だけだったんですよね。でその闇の世界の兵士たちがどう考えどう行動したかっていうところをもう前編に貫いてたんですけども、その中でそれでもあの汚い仕事ばっかりする人じゃないですか。ただそういう人たちもただ一つ何かしらのいいことと言いますか、まあ俺らにも人間としてのプライドがあるんだぞっていうところを見せてくれた、そういう物語だったんで、むっちゃいいやんこれっていう感じで。であと先ほど言われた通り、あの本当リアルなんですよね。銃撃戦とかも本当あの武器とかも最新の機器ですし、でやっぱり今の時代だとやっぱりあのドローンありきの戦闘があるじゃないですか。あのあたりとかも大好きで、でそのあたりとかもよかったんで、本当なんでしょう、であのみんなあの防弾チョッキとかも着てるんで一発撃たれただけじゃ終わらんのですよね。そのあたりのあの新時代の銃撃戦とか見せてくれたんで、もうこんなもん最高やないかいっていう感じで、で最終的にあのちょっとあのストーリーのつながり的にえこれはどうなのみたいなところも何箇所かあったんで、それでマイナス15点で85点です。
これ1と2と全然つながりがないやん。
まあ、 あの登場人物だけですね。
個人的に言うとそのつながりがない分ちょっとマイナスになったんだけど、ただまあ続編と言いながらこれ単体で見ても十分楽しめると思う。
続編とか気にしなくていいんじゃない？
気にしなくていい。
単体として見たんで。
結局のところ単体でも話分かりますもんね、これ。
ただ、ハードボイルド好きにしとしては、一作目の方がもっと良かったかなという気はする。
そうですね。
まあ、確かにリアル。アクションシーンはものすごいリアルやったし、主人公も結構好きな俳優やし。
やっぱり、一作目、ちょっと得体の知れなさがありましたよね、なんか。
実際はよくあるような話で、まあ、シナリオはすごいよくできてたんですよ。で前半はすごい伏線ばっかりで退屈だなと思って、まあ、中盤から真ん中ぐらいからすごい話が走り始めたんですけど、まあ、最後は、まあ、いい人も悪いとこあるよねみたいな、まあ、今風の感じですよね。で、まあ、少女からの視点っていうのが追加されてるので、そこはちょっと新しいなと思って、なるほど。まあ脚本はすごいなんかちょっと練ってるけど、監督がちょっとそこまで力ないのかなという感じでした。
ああいうお仕事する人にはちゃんとああいう方にリクルート来るわけ？こういう仕事しませんかって最後にラスト来たけど。
あれラストどう撮ったらいいんすかね。 あのスカウトしに来たらいいんですかね。
スカウトしに来たんやろ。
来たんすかね。いや僕的には最後あの復讐しに来たと思ったんですよね。
ああ僕も最初はそう思ったんやけど、うん、こいつ見込みがありそうな思って、うん、
あのそうなんですよ。僕一番最初見た時は、うん、なんでしょう、スカウトしに来たんかなと思ったんですけど、うん、今回見返してあれ復讐しに来たのかなっていう感じがちょっとあったんで、 あれこれどっちなんかなって思って。
さてどっちやろ。
どっちなんですかね。僕今あの復讐の方に傾いてます。
まあでも結構不穏な感じでは終わってますよね、まあ、ドアパターンってしまって、うんうん、
どっち取られてもええような感じにはなっとらね。
でどっちかっていうと多分あの例の職業にならないと、うん、彼はもうどうにもならないから、うん、ならないっていう。
ただあのその言った人は自分でどうにかできる力があるじゃないですか、うん、わざわざ雇う必要があるんかっていう感じがちょっとするんで、うん、
あ、なるほどね、うん、あ、じゃあその後なんか悲惨なことが起こったんかもしれんし、
かもしれないし、でも分かんないっていう、うん、
でももうあの人はもう表社会では生きていけないだろうから、うん、裏社会で生きていく上の駒使いとして雇った可能性もある、うんうん、もう完全にそのあの今回のもう一人の主人公のお手伝いとして、まあ、裏社会のような表社会で活躍はもうできんやろね。
だけどああいうことって現実にあるんやろか。あの公安関係の人と裏社会の人が同じ目的のために手つないで、
それこそ第二次世界大戦のイタリア戦線だと連合国とマフィアが手つないで、それこそあのナチスドイツとかムッソリーニの方に敵対してたとか、日中戦争だとあの中国のマフィア三合だかなんだかはやっぱり連合国と手つないで、それこそ日本に敵対してたとか、多分そういう流れはあるんで、
あるんかな、
はい、でその頃 の、 あの第二次世界大戦 の、 あの連合国というかアメリカの情報機関が OSS で、その更新が CIA なんで、やっぱり流れ的にはできてると思います。
へえ、 CIA ってそうだったんだ、知らなかった。
一番良かったところが、うん、やっぱり主人公の一人の人が、うん、自動 の、 あの拳銃ですね、うん、拳銃をなんかむっちゃ連射する撃ち方があるじゃないですか、うん、あれかっけえと思って、これカーって、あれがあの、
あの、じゃ伝わらない
よね。これかっこいいよね。
もう、あの、自動拳銃ってあの構造上、連射ってなかなかできないじゃないですか。だけど、あの、連射する打ち方って、ほんと見たことないし、うん、で、あれであの、怒りの強さがわかるじゃないですか。うん、あ、これ初めて見たし、こんなかっけえ打ち方があったんだっていうので、うん、誘拐するところです。
うん、そう。
弁護士です
よ。そうです。あれの拳銃撃つところなんですけど、
めっちゃ言ってた。
こうっていう。
今これ実演してくれてるんですけど、見えない。
まあ、絶対伝わらない。
私は確かに普通に銃撃とう、普通にハンドガンを撃とうとしたら、普通連射しんどいよね、指が。うんうん、でもあの撃ち方だと、
連射できる。連射
できてしまうっていう。あれ他になんか撃つ映画ってあったっけ、あの撃ち方する。あんまり見んよね、他の映画で、ああいうシーンは。
どういう撃ち方、
ここ。
全然わからない。こう引くんじゃなくて、
そうなんですよ。あの、
もう、なんなら持ってきましょうか。
トリガーのところをこう連射するんですよ。
ああ、トリガーをこうね。
そうはい、そう。あの、指でこうってやる。
わかった、はい。
で、僕映画では見たことないんです、少なくとも。
僕も見たことないな。
あんまり記憶ないな。え、サバゲーでもやらんよね。
スライド速度のスピードはそれ以上上がらんねやから、やっても意味がないよ。
あ、うん、はあ、にもかかわらずあれがあったということは、指切りも案外しんどいんやない。
しんどいよ。
まあしんどいと思うよ。
しんどいよ。
指切りしんどいけんあれやったんやろ。うん。
もう指が軽電するぐらい動かない。
連射目的ではなくて、だんだんだんだんだんだんと打ち込みたいんだけど、うん、それをするために指をだんだんだんだんでこれ動かすのがしんどかったんで、うん、セルフ連射をやったという。実際現実の世界でああいう事件が起こったとして、その作戦のリーダーがトップを裏切って殺せと言った人を助けても構わんもんな、うん、
いや
殺せと言われたら、うん、もうどんな情が湧こうが、我が子に年が近いから助けてやりたいと気持ちが湧こうが何しようが、殺せと言われたら本当は殺さないかんのよね。それが本当のあの世界のスペシャリストなんじゃない、
まあ、本来はな、
うん、助けた時点でもう、うん、あの軍法会議ものなんやろ、
うん、まあそうですね、命が危ないですよね自分も、うん、多分、うん、
ただもうそれが多分まあ映画が映画たるゆえんだと思うんですよね、まあ、ちょっと綺麗事入れるみたいな感じで
やっぱりね子供殺すのあと映画上ねまあいろいろと最近はね動物殺すシーンもないしね
ありがたい、うん、殺すなら殺すって言っといてくださいって
最後の字幕に出ますもんね、
うん、そうそう
この映画は動物を殺してませんもん
ね、そうそうそうそうそう
撮影上の演出ですからね。
あの人ってあの子供を助けた、ね、人って、うん、あの国防長官みたいな人と、ね
うん、
1対1で話せるぐらいの位の人じゃないですか、
うん、
だから女性の方が上司としていたんですけど、
うん、
結構そこら辺は結構曖昧なのかなと、
うん
うん、
そこら辺はもう単独でもう一匹狼的に動いてるので、
うん、
結構自分の権限っていうのが大きいのかなっていう想像もできます、
ね
うん
うん、で割と多分あの人なんていうか汚れ仕事は多分散々してきた人なんで、うん、多分あの人ただでは殺されんぞっていう人だと思うんですよね。ちょっとやそっとでの、まあ、片言を取って、まあ、上から殺されても多分汚い部分が全部明るみに出るような、
うん、
多分保険はかけてるだろうなっていう人なんで、まあ、それはそれで。ただあの今回の作品の続編作るとしたらもう多分あの人は出てこれんのだろうなっていう、あの人多分あの闇の世界からちょっと光の世界に出てしまったんで、
うん、
なんでまあ続編作るとしたら多分あの一回死んで復活した人、
うん、
あの人が多分主要な人物になるんだろうなっていう感じではあるんですけど、ここで終わりっていうのはね、娘の父親とどう決着つけるのかっていうところをやってほしいじゃないですか。やっぱりあのちょっと娘の方にも情が映ってるじゃないですか。ただやっぱり父親の方にも恨みはあるわけで、そこのところのあの折り合いをどうつけるかっていうところでやっぱり続編を作ってほしいなっていうのは僕の中ではありますね。
私ワンこれ見てないんですけど、主人公、まあ、要は2人いるんですけど、うん、1の時はどっちかが主なんですか。
いや違うよ、2人とも、もう1人別の主がいるんよ、うん、
1話、
1話女の人で、
女の人が主人公ね、
うん、あ1話
大体は、
完全にあの外側の主人公でいるんだけれども、
うん、
で外側の主人公がちょっと闇の世界を垣間見るみたいな、うん、ストーリーではあったんよ。
女の人が主人公であって、うん、現実を見てしまって、
うんうんうん、
あのそこで思い悩むみたいな、
あ、なるほど、
汚い仕事を、自分は FBI の腕利きの捜査官やけど、
うん、あなるほど、
だけど現実はこんだけすごいよみたいなのを見てしまって悩んでしまうという、うん、
なるほど、その綺麗な成功法だけではやっていけないということを、そうそうそうそう、
であのここ撃たれた人がおるやない、
いますね、うん、
あの人を殺そうとするんやけど殺せんのよ、
うん、
銃を向けるんやけど、
うんう
ん、で、うん、まあ、今回のは本当完全にもう汚い仕事オンリーというような感じで、
うん、
もう誰と誰を何し合わせてみたいな感じで、
うん、
今回のメインの国といいますか、うん、主の国の
行きたくねえ
ね、もう嫌じゃないですかね。
ソンブレラとギターとテキーラの国よな、
ね、あとなんか
サボテンブラザーズや
ろ、サボテンブラザーズよ。
死者の祭りするとこ
もね、お
面とか、
ね、
そうそうそうそう、
リメンバー
バーミーの国のやろ、
そうそうそうそう。
いやでもそのあの国の本当汚いところというか、ダメなところしか見せてないんで、
それは国からクレームが来るもん
ね。ね、わかりますよね、あれ。
最近なんか悪い国って言ったら、ね、そこか、
うん、もうちょっと南の
方、そうそうそうそうぐらいかなみたいな。
音楽がすごい良かったですし、とにかく不穏なんですよね、前編。
そう、ずーっと不安
定な感じの、ずーっと不安定な感じで、これどう転がっていくのこの話っていう。うん、途中で一般の人のところにまあかくまわれるというか、あそこ行ったあたりでちょっとまあ何でしょう、何でしょう、人間的な優しさに触れるけれども、やっぱり一歩外に出てしまうと本当情け容赦ない世界が待ってるっていう。いやでも今回のはちょっと本当前編が重苦しかったんで、
まあね、
救いがないと言いますか。この映画ってそのメインのストーリーとは別に別の視点を盛り込んで最後にちょっと交わって、
うんうん、
ろくでもない結果になるじゃないですか。
あ この人たちどういう関わりがあるのみたいな感じで必ず、
完全に別の話やんと思ってたらここでつながって、うん、で6でもない結果になるっていうのがあって、
大概いい結果には終わらん
終わらんっていう、あそこら辺の救いのなさもちょっと、いやこれを見せてどうしたいのっていう、
ああそれを考えたらいい映画ではあるな、うん、俺60点だから言ったけど、
わ、うん、かります
でしょ
一作目の作風引き継いどるもんね、そのまんま、
まあ引き継い作風は引き継いでますね完全に、
うん、監督違うのにね、
そうなんですよ、
うん、
映像的にもなんかあの僕好きな場面とかやっぱりあの広々とした画面なんですよね、うん、あの広々とした荒野をヘリが飛んでたりとか、あの車が走ってたりとかっていう、あそこら辺 のどうしようもなさというか、なんかポツンとした孤独感みたいなのも、あこの映画の特徴やなと思って、
あの映画の色味ってあの北野武史風な感じですね、
ちょっと乾いた感じしますね、
ちょっと乾いたちょっとブルーがかかったような、
うんうん、わかります、
あれが余計不安なんかもしれない、
そうなんですね、
青っぽい感じが、うん、あるいは暖色だったらそれほどじゃないかもしれない、うん、太陽がギラギラといって、うん、ほんとソンブレロとギターが
陽気な感じ、
陽気な感じ
少女とおっさんの映画って活作が多いと思うんですよ、
うん、
レオンとか、
うん、
キックアスですよね、
あ確かに、
まあ、セーブ劇っぽいやつあったんですけど、うん、名前忘れちゃいました、
うん、
傑作かなと思ったんですけど、
うんう
ん、
出てくる兵器が超リアルよね、銃の構え方とかトリガーハッピーにしない、最近の映画全部そうなんやけど、うん、撃ちまくらない、必ず指切りをすると、弾を無駄遣いなくすためと、精度連射ショットはどうしても銃がブレてくるから命中精度悪なるんで、うん、一発一発正確に狙うっていうのもあるし、うん、ちっちゃくほんのワンカットしか見えんような小道具でもちゃんとかなりリアルに追求されていると、うんうん、
あれ多分ヒート当たるぐらいからじゃない、
うん、
リアルになったのは、
うん、あれそういえば実際に薬莢を飛ばした日本映画において薬莢を飛ばしたのはたけしの映画が最初だって言われるけど、あれはそうなんかな
と言われてるね、
と言われてる、
その男凶暴につき、
あれで実際カートリッジ、打った時にパンと飛ばした、ね、チンチリと音を入れたっていうの、あの辺が100点の言えない、うんうん、ストーリーというよりも、う
ん、アクションシーン、
アクションシーンのリアルさ、
かっこいいっすよ、
かっこいい、実際の戦闘って派手じゃないよ、あれぐらい地味なはずなんよ、
うん、
本当はね
、
うん、エンターテインメントじゃないけどね、
でよくその明るく陽気な刑事者だったらみんな防弾チョッキ傷に行くやん、コンビ2人だけでほなまあ死にに行くようなもんやんだけどちゃんと全員防弾チョッキ着て
マイアミバイスみたいな、
うん、そうそう、あんなやつみたいな向こうあの防弾チョッキ傷に乗り込むで行くなくて死にに行くようなもんやん、
まずありえんわね、
日本じゃないやけん、で主人公には弾が当たらんと、
うん、
そんなんじゃなくてちゃんと着るもんは着てますよっていう、ほんで少女に着させるんやけど少女は途中で重くて邪魔で脱ぐというシーンが、
そうそうそう、
あれも着とった方が身の安全なんだけど、それよりも少女の体にとってあれは重すぎるっていうのがあるんやね、しかも草厚いけん、
そう砂漠越えれないですよね、
うん、
砂漠
っていうか、まあ、その辺のリアルさもあるっていう、
うん、
僕は100点良かったです、
あ砂漠のシーンだけで言うと箱庭感がすごかったんですよ、
うん、
少女が逃げる、うん、追われる、うん、追っかける、うん、で一般の家に入り込むって言って、うん、あそこ砂漠の中なんやけど荒野の中なんだけど、
うん、
一本道のイメージだったんだけどちょっと脇道にそれと次の道があるんかっていうぐらい時間経過が早すぎた、なんか 500m ぐらい向こうにおったんじゃないっていうぐらいの狭さがあったんで、
うん、
点数低かった、
その距離感とか、その
距離感、うん、俺はできたら距離感は本当にその時間経過これぐらいありましたよっていうのをやってほしかったんだけど、全然そんなのがなかった、
うんうん、
全部がつながっちゃってましたもんね、なんか、
うん、次のシーンになったら次の場所、次のシーンになったら次の場所っていう、なんかな、うん、スターウォーズの1、2、3の時みたいな感じパッと飛んだら他の星っていう、
もう行ってるって
そう、あれがなどうしてもいいや、
あの国って日本の面積と比べてどっちが広い、
日本の方が広いよ、
日本大きい
な、そんなちっちゃいんでしたっけ、
あんまり大きくないよな確か、
っていうか日本がまあまあ広いんすよ、ね、
広いですよ、
広いな意外と、
縦に長いからね、うん、そうですよ、う
ん、あのメルカルト図法で見てみるとそんなちっちゃいけど、
うん、
意外にでかいんですよ。
あ、そうなんですか、
ね。確かツイッターかなんかであのヨーロッパの地図に日本を置いたらって言うたらスウェーデンがあたりからあのイタリアぐらいまで来た
ね。あ、大きいですね。長い。
確かに縦に長いからね。
まあ居住面積は狭いですけどね。
うん、山多いですからね。うん、いやなんか本当にこれ最初から最後までずっと不穏だったので、うん、なんか絶対に幸せにならなそうだなっていうのがこう、ね、そう最初から思ってたんですよ。あの私はずっとあの男の子がずっと気がかりで、
あ、
そうそう、あの国の子はあんなちっちゃい頃からああいう、 こう道にそれてしまうようなねことがあるんだなっていうのが、
やっぱ貧困が問題ないのかね。
そうかもしれないですね。
でもあの子ってあの国の子じゃないですじゃないですか。
そう、パスポート持ってるんですよね、あっちの違う国
の、こっちの国の子じゃないですか。
そう、
もうちょっと北やったかな。
北です。
だけどいとこがなんか悪い道に、うん、そうそうそう、
でやっぱりあの都市特有の悪に憧れてしまうみたいな。あ、
そうやな。最初は軽いつもりだったんやろうけど、うん、
一回足を突っ込んだら絶対に帰ってこれないじゃないですか、うん、ねえ、うん、命を落とさないと帰ってこれないだろうなとか、うん、もうこの男の子絶対そんな目に遭うなってずっと見てたのでちょっと辛かったんですよ。
もう言わさずパンってやるしな。
そうそう、
まあ、そう考えると重たい映画ではあるな。
重たかった。これ重たかったっすよ。
明るい傑作映画ではないな。
もう前編通して敵と味方の区別がつかないっていうのがちょっと、
そうそうそうそう、
まあ、それはわざとそういう演出だろう。
正義か悪かそうですよね。
うん、そうそうそうそうですね。
まあ、完全懲悪の世界で育っとる人には見て難しいかもしれないな。
そうだから、なんだろう、敵か味方かが分かんないから場面でいきなり発砲されたりしてどうなったかが分かんなくなるんですよ、うん、一瞬、うん、なんで撃たれたのかが分からなくて、うん、えみたいな、ちょっと戸惑った。
味方がやってきた、どう見ても警察だろ相手と思ったらいきなりこっち撃たれる、
うん、そうそうそうそう、うん、なんならあの、あ、最初のなんだっけ、最初にこう情報を吐かせるためにいたのがあのもう一人の主人公って、私途中まで気づかなくてひげ剃ったでしょ。
ああ、そう
誰だお前って言ってたんですよ。もう登場人物が難しかったです。うん、まあでも
デッドホールで撮ったし
やろ。あ、そうそうです、そうです、うん、
あの人の特徴はもうとりあえずサンダル履きよ。
ああ、そうか、サンダル履きで言っとった、うん、え、指鳴らす時もサンダル履いてましたかね。
だと思うけどな。
それは別の映画なんですけど、うん、
サンダル履きであのどんなに偉い場面でもサンダル履きで歩いてくる感じがあのちょっと不遜な感じと、
そうだったから
ね。そうなんですよ。あの前作もそうだったんですよ。あの結構な会議の時もそう短パンでサンダルでやってきてっていう感じで、だからこそあのこの人はその態度、あの格好でも許されるんだろうなっていう、
なんか普通にリゾート感覚みたいな感じで来たの。
あとね、最大の謎は銃撃戦が始まる前になんで女の子に笑いかけたのかですね。もう一人の主人公が
そこあんまり気づかなかったな。
多分笑ってました。
あの、これ撃たれた
方の人、そう。
そうやったんかな。おいちゃんが助けてやるぞみたいな感じ。
なんかちょっと安心させようと思ったのか、
かもしれない、
娘を思い出したのかわかんないんですけど。
そうだ、多分そうだ。自分にも同じぐらいの娘がおったみたいなことを一作目で言おったと思う、確か。
そうだったって言ってるんですよね。
うん、僕が一番わからんかったのが、あの銃撃戦の後にあの女の子がどっか行っちゃって、うんうん、であの女の子を、まあ、俺が捕まえるからお前らは先に行っといてくれみたいなことを
言う
シーンなんですよね。うんうん、いやあの女の子確保するのが一番重要なところやろっていうのが、うんうん、なんでそれを一人に任せるのっていうところで、僕あそこが一番わからんかったんですよね。あの今回見直しても余計わからんかったんですよね。うん、
さっき郷さんが言ってたシーンはその追っ手が来てたっていうのがあったから、あんまり大舞台で女の子を探すことはできないって言ったんですけど、それにしても一人はちょっと心もとないなと思いました。いくら信用してるからと言ったってね、そうはちょっと思った。うん、
まあでも実際簡単なんじゃないですよ、あんな荒野で、ね、動いてるもん。
確かに
多分 GPS 作ってましたからね。
正義と悪の問題で、うん、あのまあ、アメリカの正義は、うん、マフィアの正義とはまた相入れなくて、うん、まあ、でもマフィア側からの正義もあの少女側から見て 最後、うんね、この人たち大変、ね、さっきなんかもうめちゃめちゃみたいな感じで、うん、いろんな、ね、正義がぶつかって現代だね、うん、みたいな
感じが見る人にもよるんやろね
かなと思います、うんはい、
でしかもアメリカの正義も本当すぐに手のひら返するじゃないですか、うん、あやっぱりこいつらなんか全然違ったんでお前ら手切るよみたいな感じで、うん、あの辺りもちょっと、うん
まあ、見ててきついあの国もこればっかりやけんねほとんど、うんうん、
きついな
ってこれが波やけん、うん、もう長い時間をかけてじっくり相手の国を攻略する国やけんあそこは、うん
それが現実ってことですよ、
うん、重たい映画だったな
最近重いのが多いですね
この打ち方ちょっと調べたんだけどベルトロ打ちっていう言葉ができた
すごいこれで
オリジナル
これでできたんですか
オリジナル
オリジナルなるほど
どうやって検索したの
映画打ち方連射って検索しよったらデルトロ打ちって引っかかった
すごい
でデルトロが監督に提案したいでそれでは皆さん、さようなら
結構喋りますね、これ。